さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて、私もね、長年ラジオを担当させてもらっていますが、特に食べ物の味だったり香りを言葉で伝えるというのはもう非常に難しいことだと思います。今年1月に開催された日本最大級の化粧品美容の総合展コスメウィーク東京2025に出展されたカオリウムという AI システムが注目されているそうです。香りの印象を言葉に変換したり、逆に言葉に合った香りを導き出すことができる画期的なシステムで、自分が好きな香りをカオリウムに分析させるとフローラルで爽やかといった言葉で表現してくれるそう。そしてロマンティックな気分になりたいといった自分の要望に合った香りを提案してくれる機能もあります。カオリウムは化粧品業界だけでなく、食品、アパレル、自動車など様々な分野で応用が期待されているそうです。そうだね、もう今ってスマホで何でも調べられるし、買えるし、万能とか思いきや、やっぱりその味と香りだけはもう直接じゃないと無理じゃんっていう話を何年か前に友達としたことがあって、でこれが改善というか、要はスマホとか画面を見ただけでその味をふわって感じることができたり、香りを嗅ぐことって将来的にそんなものって開発されるのかねとも思うんですけど、まあそれを言葉で表現してくれるシステムがカオリウムという AI システムだそうです。ちなみに私は好きな香りいろいろあるけれども、お家のディフューザーだったりとかですごく好みなのはホワイトムスクかな。もともと実家で自分の母親が好きで使っているディフューザーがあって、あ、これはいいと思って真似させてもらったんですけど、あとはそのルームフレグランス以外だったら、例えば、まあ、エステとかさ、たまに行くじゃないですか、マッサージ、オイル系の。そういう時に香りどれがいいですか今日はって聞かれると、すっきりしたい時は、まあ、シトラス系の香りとかは割と選んでるかもしれない。でこれ本当なのかなって思うんだけど、ラベンダーの香りって、まあ、リラックス効果だったりとか、今ゆったり出てきて心も穏やかみたいな効果があるっていうのを聞いたことがあるけど、まあ、それはみんな割とねご存知だと思うんですが、それと同時にあんまりダイエット中の人には向かないっていうのを聞いたことがあって、まあ、リラックスしすぎてなんか引き締まる感じが遠くなってしまうのかなって、その聞いた時はね私も納得なんて思ったんですけど、まあ、だけどラベンダーの香りってねいい香りだし、リラックスすることによってダイエットにもいい点もあるんじゃないかなと今となって思うんですけれども、本当のところは何なのかはちょっとすいません、わかりません。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。ピギーバンクスでシャークシャーク。ピギーバンクスでシャークシャークでした。さてこの番組では毎月テーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは私が思う最高の黄金比。早速いってみましょう。まず最初のお便りはラジオネームロンリーペヨーテさん。陽子さんこんばんは。下北沢のライブにもお邪魔させていただきました。とてもとてもかっこよかったです。ありがとうございます。さて黄金比率の件、我が家ではおうちカレーです。数年前娘が生意気になった頃ですね、定番となるルーをどれにするかの論争がありました。もっとスパイシーな方がいい派と、リンゴと蜂蜜溶けてた方が好き派ですね。結果6対4で混ぜることでどちらも満足するおうちカレーとなりました。作ってくれた奥様に大感謝で、今も美味しく毎週いただいております。お試しあれ。それではお体にお気をつけて、またのライブ楽しみにしております。いやーありがとうございます。カレーのね黄金比って各お家で家庭で様々だと思うんですけれども、うちもルーは2つ混ぜています。ただねリンゴと蜂蜜、まあどちらかというとマイルドになりそうな甘いのと、スパイシー派のロンリーペオーテさんとはもしかしたらちょっと違って、どちらも中辛 中辛と中辛の別のメーカーのルーを混ぜてるっていう感じなんで、ちょっと今度ね、そのリンゴ蜂蜜系の甘口のを混ぜたらどうなるのかっていうのもトライしてみたいと思いました。メッセージありがとうございます。番組オリジナルステッカーをどうぞ。続いてはラジオネーム運送屋けんちゃんさん。我が家の黄金比は妻5娘さん私にです。基本大事な最終決断は私に任されるので、なるべく妻と娘の主張を大事にしています。素晴らしい。ただ一人娘なので何でも思い通りにいくという考え方にはなってほしくないので、妻の言うことを聞かないと自分の意見は通らないと教えています。まだ娘は3歳ですが、0歳から保育園に通い、周りのお友達との協調性を持ってほしいので、少し早いと思いながらも我が家のルールにしています。わあ、娘さんが3歳のうちからちゃんとそういうルールを定めてるのってなかなかね、なかなかいないんじゃないかな。素晴らしいことだと思います。うちも娘が4歳になったばかりと、2歳の期間坊がいるんですけど、もうね常に喧嘩をしてるんですけど、上のねお姉ちゃんの方はどちらかというと本当に穏やかで、穏やかなんだけどでも、まあ、頑固なところもあって、自分が先に遊んでたもの、自分が今集中してやりたいこととかはもう邪魔しないでっていうタイプ で、下はもう怪獣まんまっていう感じで、もう横から邪魔するわ取るわ、なんなら押して羽交い締めにしてでも取ってやろうっていう、なんかね、まあ喧嘩が強すぎるのかっていう。でこれで結構なんか手が出ちゃったりね、この間お姉ちゃんのこと噛みついたりとかしてたので、もちろんすごく怒って、幼稚園とかでやってたら最悪だな、まあ、今まで先生からそういう指摘を受けたことがないけど、ちょっとと思って気になったんで先生に聞いたら、幼稚園では今のところ幸いそういうお友達に対してお怪我させちゃったりとか、なんか喧嘩みたいなことは起きてないみたいなので、今のところはちょっとほっと胸を撫で下ろしたところなんですけど、そうね、うちもちょっと運送屋けんちゃんさんみたいにある程度のルールは今のうちから定めた方がいいのかもしれないと勉強になりました。けんちゃんさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ありがとうございます。ということで今月のメールテーマは私が思う最高の黄金比。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com、 jene@yokoyazawa.com です。または NAC5 のホームページからメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念オリジナルステッカーをプレゼントしています。住所と名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。ソールドアウトでウェカピポ。ソールドアウトでウェカピポでした。ここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジ。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。行ってみましょう。ラジオネームとしさん。私は植物をすぐに枯らしてしまいます。私の負の気が植物に移ってしまうのでしょうか。昨日まで元気だったのに急に元気がなくなることが多々あります。もう僕は育てない方がいいのでしょうか。ジャッジお願いします。いや、これはね、絶対にそんなことはおそらくなくて、もうその時のタイミングというか、確かにほらお水をしっかりあげててもとか栄養をしっかり入れててもなんか枯れちゃう時はあるしって、そんなに考え込まない、まあね、いろいろ調べてもうちょっと日当たりのいいところに置くとか、逆にこの植物はあんまり日が当たりすぎるとダメだとか多分あると思うので、調べてみるだけでもちょっとは違うのかなと思います。あとは枯れちゃうのを見るのが嫌だなっていうので言ったら、サボテンとかにしてみるとか、私は我が家は夫が植物が好きで結構いろいろ買ってくるんですよ。で私はまあお家にあるのは嬉しいけど、そんなもう毎日毎日しっかり成長を見守ってあげてっ
ていうタイプでは決してなくて、ただね、そのサボテンは私ね、そういえば振り返ると謎に結婚した時にめちゃくちゃいろんな方からサボテンをもらったの。というか結婚した時とか関係なく人からサボテンをプレゼントされることがもしかしたらめちゃめちゃ多いかも。だってうちにある今のサボテンってほとんどいただいたものなんですけど、それで10個以上あるから、あの小さいものから割と大きいものまであるんですけど、でね、枯れずに生きてるので元気で、サボテンおすすめです。ぜひあのめでてあげてください。としさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで、ようこの勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで1曲お送りしましょう。ハーツデールズで So Tell Me。 ハーツデールズで So Tell Me でした。ここからはジーンロックファイルズ、歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言、暴言など交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言などさまざま紹介していきます。はい、今回紹介するのは野田洋次郎さん。1985年生まれ、東京都出身、ロックバンドラッドウィンプスのボーカル&ギターで、2005年にシングル25個目の染色体でメジャーデビュー、2015年トイレのピエタで映画初出演にして主演を務め、第39回日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞。2016年には音楽全般を担当した新海誠監督の長編アニメ君の名はが大ヒット。2019年に天気の子、2022年にすずめの戸締まりでも新海監督とタッグを組み音楽全般を手掛けました。その後も個人で俳優として活躍の場を広げ、声優でも活躍されています。ラッドウィンプスは2025年で20周年ということ、すでに発売されているアルバムの LP 版5ヶ月連続リリースが予定されています。さあ、本日はそんなラッドウィンプスの野田洋次郎さんの名言紹介していきます。たとえ100個嫌いなとこがあっても、1個いいとこがあればその人と友達になれると思うんだ。ポジティブ。私割と、あ、この人のこういうとこ苦手かも、あ、ここも苦手ってなったら黙って距離を置いてしまうので、でもね、いいところを見つけられるからこそ、まあそれがまた経験になったりとかして、いい歌詞が作れるんじゃないかなと、見習いたいところだなと思いました。そしてもう一つの名言はこちら、残りの寿命が縮んでもいいからライブでちゃんと声を出させてください。ライブで声が出ないって、まあそのバンドさんだったりとかアーティストさん、ボーカルの人は誰しもが経験があることではあると思うんですけど、めちゃめちゃ精神的に来るというか、なんといっても怖いんですよね。特にあの野田さんなんてね、本当に何万人の前のステージを立つ人からすると、あ、声出ない、やばいとかのレベルではないと思うんですよ。本当にただただ恐怖、なんとかして声出してくれっていう、神様お願いしますっていうレベルだと思いますので、うん、だからね、寿命が縮んでもいいからっていう思いはなんとなく共感ができるところではあります。それでは今夜はラッドウィンプスの曲お届けしましょう。聴いてください。ラッドウィンプスでお釈迦様。ラッドウィンプスでお釈迦様でした。そろそろ別れの時間となりました。今月のメールテーマは、私が思う最高の黄金比、1週間のうち4日ランニング、3日家でダラダラが続けられる比率ですとか、タメ口8、敬語2が程よい距離感を持てるので夫婦間うまくいきますなど、あなたの人生においての黄金比を教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。ライブ情報です。3月14日金曜日、下北沢クラブ251にて、5億円プレゼンツ5億円かける保護猫カフェコマネコニャロフェスボリューム8にビギーバンクス出演します。その他の情報、矢沢陽子のオフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続き NAC5 お楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。